本日の説教をもちまして、エフソの信徒への手紙の連続公開説教が終わります。本日は手紙の最後の部分、特に23節と24節のところをご一緒に見てまいりたいと願います。21節からの段落は、結びの言葉という表題がついておりますように、これは最後の言葉です。最後の挨拶、そのように言うこともできるでしょう。誰かと出会ったり、誰かと別れたりするときに、私たちは挨拶を交わします。これは人間関係の基本的なことです。またとても大切なことではないかと思います。教会でもおはようございますと言いながら教会に入り、さようならと言って教会を後にします。それだけではなくて、場合によっては祈り際にお祈りをしています、そのような一言を添えて別れることもあるでしょう。それも教会らしい挨拶ではないかと思います。礼拝においてはどうでしょうか。私たちの教会では行っておりませんが、教会の行動の礼拝の一つの要素に、平和の挨拶と呼ばれるものがあります。これはだいたい礼拝の最初に言い置かれることが多いものです。しかし礼拝の最後に行う教会も中にはあります。平和の挨拶と言いますのは、指揮者と会衆、私たちで言えば私と皆様、あの応答、語りかけと応答によってなされる、そういったものです。こういうものなんですね。指揮者が、私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方一同とともにあるようにと、まずこのように語りかける。そしたら会衆が、主があなたを祝福してくださいますようにと、これに応じるわけです。これが平和の挨拶ですとか、ただ単に挨拶と呼ばれることもあるのですが、そういったものです。改革派教会でもこれを行う教会があります。またただ単に言葉による挨拶ではなくて、実際に握手をする教会もあります。今はコロナですから、おそらくそれはしてないのではないかと思うのですが、礼拝の中でですね、平和の挨拶をしましょうと言って、実際にですね、近くにいる方と握手をするわけです。その時にですね、主が平、やっぱりですね、言うんです。平和が、主の平和がありますようにと、そういうふうに言いながら挨拶をする、そういう教会もあるわけです。また礼拝の最後には必ず祝祷、祝福、派遣を持って礼拝というものは閉じられます。これもまた別れの挨拶と言っても良いでしょう。そしてまさにこの最後の祝祷というのは、これは祈りです。大体の場合、聖書の言葉を持って祝福の言葉としております。そのように最初に挨拶をして、そして最後にも別れの言葉を持って終わる、これが私たちの一つの基本的な人間関係における事柄ですし、そして礼拝においてもそういったことが実は行われているわけです。パウロも手紙を書くにあたり、まず一番最初に挨拶を記し、そして最後のところで結びの言葉を持って締めくくっております。このエフソの信徒の手紙の最後のところで、パウロは何を祈っているのか、どのような言葉でこの手紙を締めくくろうとしているのか、まずパウロがここで挙げているのは平和です。平和があるように、そのように言うのです。このところで兄弟たちにあるようにとありますが、これは兄弟姉妹という意味でして、 つまりエフソの教会の人々に平和がありますようにと、そのように祈っているわけです。平和、これ平安とも言われますが、これヘブライ語でシャロームという言葉です。そしてこれは挨拶の言葉です。実際にある英語の聖書はこの平和という言葉を平和とは訳さずにグッバイと、そのように訳しています。もうそれくらい日常的な挨拶の言葉です。そしてこのシャロームというのは、これは祈りの言葉でもあります。日頃顔を合わせる人々に平和があるように、そのことを祈るわけです。この平和は神様から与えられる平和です。神様からの平和が今挨拶を交わしたその人にあるようにと、そのように祈るわけです。挨拶という極めて日常的な言語が祈りとなっていく、これはとても信仰者らしい、そういった言葉遣いではないでしょうか。シュイスも福音書の中で弟子たちを使わすにあたって、どの家に行っても着いたらまずシャロームと言いなさいと、そのように命じております。これはですね、何も挨拶をしろというわけではありません。家に行ってですね、ドアをノックしてこんにちはと、そういうことを言っているわけではないんです。平和を祈りなさいと、そのことを命じているわけです。私たちは常日頃挨拶をするわけですが、挨拶というのはあまりにも身近ですから、その意味を深く考えないのではないかと思います。しかしその挨拶が神様に対する祈りであるならば、その中身もやはりきちんと踏まえる必要があるのではないでしょうか。とにもかくにもここでパウロはまず平和があるようにと、そのことを祈っているわけです。平和というのは先ほどから申し上げておりますように、神様から与えられる平和です。それはまず第一にこの私と神様との間における平和です。このエフソの信徒への手紙において、これまでも何度も平和とは何か、そのことに対する教えがありました。そのところをまずご一緒に振り返ってみたいと思います。エフソの信徒への手紙の2章の14節から18節にはこのように書いてありました。お読みしますので聞いていてください。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。今お読みしました2章の14節のところに、実にキリストは私たちの平和でありますと書いてあります。このエペソの信徒の手紙が教える平和とは何か、これはキリストだというのです。もちろん平和と言いますのは、お互いに仲良くするですとか、戦わないですとか、まあ、そういった意味があります。しかしそれにも増して平和というのは、これはイエス・キリストなのだと、そのようにパウロは言うのです。キリストをいただいている、そこに私たちの平和の根拠があると 言うのです。平和平和、これよく聞く言葉なんですが、しかし実は平和というのは、これは私たちの中からは出てこない。特に神様との平和ということを考えたときに、それは私たちの中からは出てこない。キリストが私たちに平和を与えてくださるのです。またこの平和というのは、これは神に近づくことです。先ほどのところにも、御父に近づくことができるのですとありました。神様に近づくことができる、これが平和であります。平和でない状態というのは、これはお互いとお互いの間に壁がある、そういった状態です。しかしその壁を、神様と私たちの間にあるこの壁を、イエス・キリストが取り除いてくださった。だから私たちは神様に近づくことができる、これがキリストが与えてくださった平和です。イエス・キリストを信じる私たちには、この平和が与えられているのだとパウロは言うのです。このように生きる人を新しい人だと、そのように言うのです。ドイツという国にはかつてベルリンという町がにですね、壁がありまして、その壁によって東と西に分かれていたわけですが、その壁がなくなった、そういった歴史的な出来事がありました。ベルリンの壁の崩壊ですね。この出来事はドイツにとって新しいスタートでした。それと同じように、壁がなくなるというのは、それは私たち一人一人が新しさを味わうということです。神様と私たちの間にある壁がなくなったとき、私たち一人一人が新しい人となる。これ非常に大胆な言い方なんですが、しかしそのように言ってもいいような、そういった存在になる、そのような変化が与えられるというのです。それがキリストが与えてくださった平和です。この平和が与えられる私たちは、神様に近づくことができますし、神様と近い存在とされているのです。近いというのは、これは愛の中にいるということです。近さというのは、これは愛です。愛している人というのは近い人です。愛されている人というのも、それも近い人です。距離的にも、あと、心の距離とでも言いましょうか、そういったものもやはり近い。私たちが神と近いのは、これはキリストが平和を与えてくださったからであります。こうした私たち一人一人が味わっている平和が、このエペソの信徒の手紙では丁寧に語られていました。その意味するところは、今申し上げた通りです。私たちが神様との間に平和が与えられているということ、そのことを今いろいろとご説明しましたが、しかしこれはもう本当に簡単に言ってしまえば、例えば私たちが教会に来てほっとする、これもまた私たちが神様との間に平和を与えられている、そのことの証拠ではないか。神との平和と言いますと、非常にスケールの大きな、そういった話に聞こえるかもしれませんが、教会に来てなんかほっとしたりですとか、いつもの人といつもの挨拶をすることですとか、このように礼拝に預かることですとか、特に何かをするということでもないんですが、しかし教会に来て教会を後にする、そういったところに、私たちは実は主の平和をすでに味わっているのです。 それが主の平和ではないかと思います。教えとしては今申し上げたようなことが含まれるんですが、しかしそれは決して何も頭で理解するようなことではなくて、実は日々私たちが味わっている、そういったものであります。この平和があるようにとパウロは祈っているのです。次にパウロは信仰を伴う愛、これがあるように、そのように祈っております。信仰と愛がこの手紙の中ではセットで3回登場します。それは1章の15節と3章の17節と、そしてこの6章の23節です。その中で特に大切なものは3章の17節から19節です。そこにはこのように書いてありました。3章の17節から19節をお読みします。お聞きください。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方すべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。今お読みしましたところ、このところの17節に信仰、そして愛という言葉が登場してくるわけです。この3章の17節から19節、特に3章の18節と言いますのは、これはイエス・キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるか、そのことがテーマです。そしてここを読めばキリストの愛がどれほどのものかわかる、そのキリストの愛に預かる信仰の素晴らしさがいかほどかわかる。またさらに今お読みしましたところによると、信仰をいただくということは私たちの心の内にキリストが住んでくださることだと、そのことをですね、パウロが言っていたわけです。先週のペンテコストの礼拝におきまして、神様が私たち一人一人のところに下ってくださった、そのことについて触れました。聖霊は私たちの中におられます。私たち一人一人に伴ってくださるお方。そしてその聖霊は、これはキリストの霊ですから、だからこそこのところで心の内にキリストを住まわせと言っているのは、聖霊が私たちに与えられること、そのことによって現実のものとなったわけです。まさに教会に集う私たち一人一人にはイエス・キリストが住んでくださっている。皆さんのところにイエス・キリストが住んでくださっているわけです。このキリストが私たちの中にいる。だからといってイエス・キリストは決して小さいお方ではありません。とても大きな愛で私たち一人一人を包んでくださるお方です。それがキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さ、そのようにパウロが述べているものです。この愛の大きさの中に私たち一人一人がすでに入れられている、これがキリストの愛です。この愛は父である神と主イエスキリストから与えられるものであります。父である神と主イエスキリストからというのは、これは父なる神とイエスキリスト両方からというよりも、このお方を一つにして一人の神から、そのように理解することができます。父である神、すなわち主イエスキリストから、 そのように読むこともできる、そういった言葉です。そして先ほど聖霊なる神様に触れましたが、聖霊というのはこれはイエス・キリストの霊ですから、聖霊とキリストというのはこれは分かちがたい存在です。そうだとしますと、このところを父なる神様とイエス・キリスト、そしてさらに聖霊なる神様、三位一体的に理解して、父である神と主イエス・キリスト、そして聖霊からこの愛が注がれる、そのように言うことは十分可能です。神の愛、これは三位一体の愛です。父なる神イエス・キリスト、そして聖霊なる神様、この三者から注がれる愛、それが教会に集う私たちに注がれている愛なのであります。この三位一体の神様の素晴らしさ、三位一体の愛、これはエフソの信徒への手紙の冒頭部分で高らかに歌われていたものです。そこも見てまいりたいと思います。1章の3節から14節ですが、全部読むと長いので、まず3節から7節をお読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと、御心のままに前もってお定めになったのです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためです。私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。飛びまして1章の13節と14節、あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。今お読みしましたところにも、父なる神イエス・キリスト、そして聖霊、それぞれが登場してまいりました。これまでエフソの信徒への手紙をご一緒に長い間読んできたわけですが、いろいろなことが教えられていた、そのことを思います。しかしこの手紙はやはり今お読みした、読まなかったところもあるのですが、今触れた1章の3節から14節、結局はここに集約されるのではないかと思います。ここには私たちの救いの根拠である予定が教えられており、イエス・キリストによる罪の許しも触れられておりましたし、そして聖霊によって私たちが清められていく、この神様の御業、私たちの救い、これが教えられていたわけです。そのようにして父なる神様が定め、イエス・キリストにおいて実現し、聖霊によって支えられている、それが私たちの信仰です。そしてここにイエス・キリストの、また神の愛がある。神の愛というのは、これは私たちの救いのために神がなしてくださった事柄です。これがイエス・キリストにあって私たちに 与えてくださったものなのです。この神の愛を私たちは信じております。そして教会はこの神の愛に立つのです。今申し上げた三位一体の神の救い、これは教会において鮮やかに示されます。救いというのはこれは個人のレベルにはとどまりません。私たち一人一人が共に集まって主をあがめるときに、神の愛は何倍もの豊かさを持って私たちに与えられるのです。この神の愛が兄弟たちにあるようにと、そのように言っております。教会に連なる一人一人にあるようにというのです。このようにパウロはまず神の大いなる愛が教会に集う一人一人にあるようにと、そのように祈るわけです。次に24節を見ていきたいと思いますが、この最後の24節でパウロは、恵みがキリストを愛するすべての人と共にあるように、そのように祈っております。このところでパウロはすべての人と共にあるようにと言います。普通パウロの手紙の最後はあなた方と共にあるようにという締めの言葉で終わる、そのことが多いわけです。実際に23節でも兄弟たちにあるようにと、そのように言われておりました。この兄弟たちというのはこれはエフソの人々のことですから、エフソの人々と共にあるようにと、そのように祈るのがパウロの手紙の大体のパターンです。しかしこのところでパウロは全ての人と共にあるようにと、そのように言っております。あなた方とは言わないんですね。これはどういうことか、いろいろな意見が提出されておりますが、この手紙の内容全体を考えるときに、パウロがただ単に神様の恵みがあなた方、つまり教会の人々にだけあるというのではなくて、すべての人、キリストを愛するですね、キリストを愛するすべての人とあるようにと、そのように祈っているのは、これは納得がいくことではないかと思います。と言いますのも、先ほども申し上げましたように、この手紙というのは非常にスケールの大きい天地創造の前の神様の予定ですとか、またキリストの愛の広さ、高さ、長さ、深さですとか、そういったことが語られたわけです。で、その恵みを受けているのは確かに教会に集う一人一人なわけですが、しかしその恵みというのは具体的な、この手紙で言えばエフェソの教会、その人々にのみ与えられるのではなくて、まさにイエス・キリストを愛するすべての人々に与えられる、そういったものであります。この非常にスケールの大きなメッセージに押し出されて、パウロはこのところですべての人と共にあるようにと、そのように祈るわけです。恵みがキリストを愛するすべての人と共にあるようにというのです。そしてこの恵みに生かされる私たち一人一人は、主イエス・キリストを愛するものだと、そのようにも言われております。これはもう少し厳密に言えば、主イエス・キリストを愛している。愛しているもの。そういった意味です。教会に連なる私たちはイエス・キリストを愛しているのだと。聖書はそのように言うのです。少なくとも神様は私たち一人一人をそのように見てくださっている。もちろん私たち一人一人の神に対する愛というのは、これは拙く、おぼつかなく、不十分なものなんですが、 しかしその私たちの愛を神様が受け取ってくださっている。だからこそ私たちは神を愛している一人一人なのです。神がそのように私たち一人一人のことを見てくださっているのです。この神の愛の眼差しに励まされていきたい。もちろん私たちは不十分な存在です。しかしそういった自らの愛の不十分さを嘆く前に、この神の眼差しの中で生きていきたいのです。例えば、子供がですね、お父さんやお母さんに感謝の手紙や絵を書く、そういったことがあるでしょう。それはたどたどしい文字であり、決して上手とは言えない絵かもしれません。でもそれを親というのは喜んで受け取るのではないかと思います。子供が申し訳ないとそのように思っても、親は十分に気持ちを感じるのではないか。そしてこれが神の愛なのです。そのように私たち一人一人はイエス・キリストを愛するものです。そしてそれは繰り返しになりますが、神の愛が私たちの中にあるからです。それがいえば私たちの愛の根拠なのですが、神を愛するという営みはこの神の愛に行こうところから始まっているのです。そしてその愛を変わらぬ愛、そのように24節では言うのです。変わらぬと聞きますと変化がない、そのような意味として受け取られるかもしれませんが、しかしこの変わらぬというのはただ単に変化がない、そういう意味ではありませんで、これは朽ちない、朽ちることがない、そういった意味の言葉です。この変わらぬという言葉はこれ新約聖書で何回か用いられておりますが、すべてパウロの手紙にのみ用いられている、そういった言葉です。そしてパウロはこの変わらぬ、朽ちぬという言葉をイエス・キリストの復活と合わせていつも用いております。例えばコリントの信徒への手紙の第1の15章、ここではイエス・キリストの復活についての教えが集中的に語られているところですが、そのところでパウロはキリストの復活のことを体が朽ちないものに復活をする、そのように言っております。その朽ちないというのが、これが変わらぬという意味なんですね。そのようにイエス・キリストの復活に見られるような、そういった確かさ、そのような確かさを持って神の愛というものが私たち一人一人に提供されております。この朽ちぬ、変わらぬ、これ新共同訳では愛にかかっておりますが、他の聖書を見ますと全ての人と共にあるように、こちらの方にかかる、そういう理解もありまして、そうなりますと全ての人と変わらないで共にあるように、そんな意味になります。もう少しきれいな日本語に訳すと、全ての人と共にいつまでもあるように、神様の恵みがですね、そのように翻訳をする、そういった聖書もありました。変わらぬ愛か、いつまでも変わらぬように共にあるのか、日本語の翻訳を見ますと分かれているのですが、しかしそこまで意味は大きく変わらないと思います。やはり神様の恵みの確かさ、神の愛の確かさ、その神の愛が確かに私たち一人一人と共にある、そのことを教えているのです。この神の恵みの、神の愛の確かさ、 決して朽ちるものではない神の愛、まさにエペソの信徒の手紙はこの神の恵みの確かさ、変わらぬ愛について最初から最後まで教えていた、そのような手紙ではなかったかと思います。それは先ほども触れましたように、一章の3節から14節において展開されていた神の恵み、三位一体の神の恵み、これは天地創造の前から私たち一人一人を救いに入れてくださった、それほどまでに歴史を貫く神様の救いでありますし、また私たちの一人一人を包み込む神の愛、イエス・キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さ、このキリストの愛、それは時間も空間も包み込む神様の愛であります。この神様の救いの確かさが、神の愛が教会において確かに注がれている、それがエペソの信徒への手紙の教えでした。このエペソの信徒への手紙、これも何度も申し上げてきたことですが、これは教会についての教えです。今申し上げた神様の変わらぬ愛、それは教会を通して私たち一人一人に確かに注がれているものなのです。変わらぬ愛、これは私たちにとって決して遠くにあるものではありません。今この会堂に集うお一人お一人の中に、お一人お一人の間に確かにあるもの、それが神の愛なのであります。24節で恵みと言われているのは、今申し上げたような事柄です。このエペソの信徒への手紙は、その冒頭の挨拶のところで平和と恵みという言葉が用いられまして、そしてこの最後のところでもやはり平和と恵みというものが出てきます。この平和と恵みと言いますのは、三位一体の神において私たち一人一人に豊かに与えられている変わらぬ神の愛、この神の愛によって支えられているものなのであります。今日この場に集うお一人お一人の上に、いやもう全世界のキリスト者の上に、この神様の愛が豊かにあふれんことを祈って、エペソの信徒への手紙の説教を終えたいと思います。23節と24節をお読みします。平和と信仰を伴う愛が、父である神と主イエス・キリストから兄弟たちにあるように、恵みが変わらぬ愛をもって、私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共にあるように、祈りを捧げます。天の父なる御神様、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。あなたは私たち一人一人を天地創造の前からあなたの眼差しの中に入れてくださり、救いに定めてくださり、イエス・キリストの十字架と復活によって救いを成し遂げてくださり、またこの地上での人生においては聖霊なる神によって信仰者としての歩みを支えてくださっております。あらゆる時間、あらゆる空間をも超越するこのあなたの愛を覚えます。あなたはこの大いなる恵みを教会を通してこの地上に与えてくださっております。日々私たちもこの綱島教会を通して あなたのこの大いなる愛に触れております。礼拝によって、御言葉によって、共に祈り合うことによって、あなたの平和が、恵みが、変わらぬ愛が、確かに私たち一人一人に豊かに注がれております。この恵みを覚えて心から感謝をいたします。主よ、どうぞあなたとの平和が私たち一人一人にこれからも豊かに注がれますように。神との平和が、兄弟姉妹方との平和が、また日々生活する上で共に歩む家族、さまざまな人間関係の上に、あなたからの豊かな平和がこれからもありますように。今日から始まる一週の歩みを、どうぞあなたがお守りください。あらゆる罪や試練、誘惑から私たち一人一人を守っていてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。